2020年11月1日礼拝を始めたいと思います。ご起立できる方はご起立ください。それでは前奏を持って心を整えて礼拝に備えましょう。少子礼拝への招きの言葉、詩編95編1から3。さあ主に向かって喜び歌おう。私たちの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝を持って御前に進み、賛美を持って主に喜び叫ぼう。まことに主は大いなる神、すべての神々に勝って大いなる王である。それでは三栄三新聖歌の60番雨土小関を賛美します。一緒にお祈りしたいと思います。前のスクリーンもされております。それでまた新聖歌の裏面の黄色のところの時もありますのでご覧ください。主の祈り。
天にますます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を光らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らをこの身に合わせず悪よりすべり出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなりはない。アーメン。
それでは初めにお祈りさせていただきます。愛します。天のお父様、新しい月一週間、そしてまた一月をもあなたが支えてくださり感謝します。また今ここにあなたを礼拝しようとして集められたことを感謝します。またコロナにあって一人一人がその家庭の中にあって、また一人一人が準備の時をもあなたがしてこのところにお送りくださったことを感謝します。また今この礼拝において行動に集えない一人一人のうちにもあなたの祝福がそのところでありますように、また病にある方々のうちにはその病を癒してくださいますようにお願いいたします。またこれからの始まる礼拝の一人一人の奉仕する一人一人をあなたが支えてくださり、礼拝を全うさせてくださいますようにお願いいたします。特に講談辻牧師をあなたが祝福してくださいますようにお願いいたします。これから始まる礼拝をあなたに一切お委ねし、主イエスキリストの名によってお祈りいたします。
アーメン。
どうぞお座りください。それでは賛美します。新聖歌の211番、雨なる喜び。信仰告白、使徒信条を告白したいと思います。新聖歌の826ページ、そしてまた前のスクリーンにも写されていますのでご覧ください。使徒信条。
我らは天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンピオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、夜に下り、三日目に死人の死をによみがえり、天に戻り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、かしこより光で生ける者と死にたる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。
アーメン。それではただいまから子供祝福の時として始めたいと思いますので、よろしく。それではよろしくお願いします。
それでは、感謝の子どもの祝福式をただいまから行いたいと思いますので、今日ご出席の皆さん、それ入りますが、前においでいただけますでしょうか。はい、もう それでは私たちは今神の恵みによって教会に託された子どもたちが神の御前で祝福を受けられるようにと願っています。神はそれぞれの家族に多くの祝福を与えられましたが、子どもたちもまた神から与えられた祝福の一つです。同時に神は次の世代を担う子どもたちを祝福し、教会に託しておられます。ですから教会はこの子どもたちを愛し、育て、守り、神のもとに導く責任があります。このことを覚え、子どもたちの霊と心と体が健全に成長するようにと祈りましょう。聖書の御言葉を一箇所読みします。マタイの福音書19章の13節からです。お聞きください。その時イエスに手を置いて祈っていただくために子供たちが身元に連れてこられた。すると弟子たちは連れてきた人たちを叱った。しかしイエスは言われた。子供たちを来させなさい。私のところに来るのを邪魔してはいけません。天の御国はこのような者たちのものなのです。そして手を子供たちの上に置いてからそこを去って行かれた。以上です。それでは皆さんご一緒この前にお受けいただいて、はい、お願いします。
参加子どもたちの名前を呼びますので、前に出てきてもらいたいと思います。上の高校生までの子どもたちになっています。はい、そしたら一番最下4歳の尾崎正大君、下一人呼びますので、みんなね、ここ並んでもらおうと思います。翔ちゃんどうぞ。
はい、いらっしゃい。はい、よく来ました。
小学生になります3年生の尾崎志保ちゃん、5年生の片山康介くん、中学生になります。1年生の片山義久くん、中学1年生です。小田智恵ちゃん、佐島ゆずきちゃん、家庭集会に、うちの家庭集会に来てくれているお子さんです。飯田と白田君、中学1年生が4人います。白田君は、七海さんの弟さんです。以前から去年にずっとしていた、子羊会の方に来てくれていて、私ちょっと今日友達も来る予定だったんですけど、ちょっと足りなくなってしまってます。はい、高校生。です。高校1年生、兄のさくらさん、小田宗太郎くん、山野君も1 私の家庭集会に参加されている、高校1年生の子供です。高校2年生に移ります。原一光君。呼ばれていないお子さんはいらっしゃらないでしょうか。ないですかね。はい。多分11年。
すごいですね。
11年。はい。11年今日参加してくれてます。で、本日来てない子どもたちのこともご紹介しておきます。6年生の宮地みなり君が来られてないんですけれども、中学受験を控えていますので、またお願いください。4年生の近藤ゆいちゃんと高校2年生の近藤のぼみくんが来られるんですが、今お母さんもちょっと今来られていなく一緒に来られていません。お願いください。あと具体的に、保育次会の方から来ると聞いていたんですけど、中山聖太くんと松坂ゆいちゃん、白田くんの友達なんですけど、今日来る予定にしてたんですけども、来ることができませんでした。ちょっと早かった子どもたちのことも覚えて一緒に乗っていただけたらと思います。で、そしたら、先生の方見てください。
はい、
先生の方、
ね、はいはい、恐れ入りますまずこれだけたくさんの子どもさんたちが与えられているというのは教会の将来明るいですね。ぜひ拍手を持って皆さんを歓迎したいと思います。ありがとうございます。本来は皆さんお一人一人に手を置いて祈らせていただくんですが、まあ、今日はコロナの関係で接触しない方がいいかもしれませんので、ご一緒に祈らせていただきますので、それでは子どもたちのためにお祈りしましょう。神様の祝福があるように祈りたいと思います。それではお祈りいたします。神様、あなたは子どもたちを愛してここまでお育てくださいました。病気の時、悲しい時、困った時には希望がなくならないように、あなたはそばで励ましてくださいました。嬉しい時には喜びが大きく広がるように、あなたはそばで一緒に喜んでくださいました。あなたのお恵みは空よりも高く、海よりも深く、世界よりも広く、これからもきっとそうだと信じます。神様、子供たちをあなたの宝物としてこれからもずっとお守りください。あなたの祝福によって夜空の星のようにこの世の中で明るく輝き、神と人に愛される人としてくださいますように。主イエスキリストのお名前でお祈りをいたします。アーメン。はい、それじゃあ皆さん、どうぞもう一度拍手して拍手したいと思います。ありがとうございます。どうぞ席にお戻りください。それでは子ども祝福式をここまでにいたします。
私たち子どもミニストリーから賛否のプレゼントがあります。タウンに来ている子どもたちにはすごい馴染みのある曲だと思うんですけど、フットプリンツ、この間みんなに渡したノートの表紙にも、書かれている詩なんですけど、 先週のあげみさんの証の中でも出てきましたね。この前に出てる詩になるんですけれども、それが、とても励まされる詩で、みんなもこれから、歩んでいく中で神様って本当に私たちと一緒にいてくれてるんだろうかと疑問に思うこと出てくると思うんです。また今はそういう状況の中にいる人もいるかもしれません。でもそんな時でもどんな時でも神様は私たちと共にいてくださるということを知ってほしいと思います。だから勇気を持って今自分たち自分にできることを一歩踏み出すことで先に行った時に、あ、やっぱり神様があの時もそばにいてくれたんだなということを気づくことができると思います。では私たちからの賛美を、コロナの関係もありまして今回は動画になっておりますのでどうぞ楽しんでください。
ありがとうございます。またこれからの子どもたちの成長を祝って、またどうかまたお祈りしてくださいますようにお願いいたします。それでは今月の歌を賛美したいと思います。新聖歌の474番、主は私の手を賛美いたします。 今日の説教の聖書の場所をお開きください。マタイの福音書4章1節から11節。2017の聖書では5ページ、新約聖書の5ページです。前のあれはちょっと小さいから分かりませんけど、まあ、聖書ある方は聖書をお読みください。よろしくお願いします。それではマタイの福音書4章1節からお読みいたします。それからイエスは悪魔の試みを受けるために御霊に導かれて荒野に登っていかれた。そして40日40夜断食をし、その後で空腹を覚えられた。すると試みる者が近づいてきていった。あなたが神の子ならこれらの石がパンになるように命じなさい。イエスは答えられた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてよなる。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の屋根の端に立たせて、こう言った。あなたが神の子なら、下に身を投げなさい。神はあなたのために、御使いたちに命じられる。彼らはその両手にあなたの足が石に仕当たらないようにすると書いてあるから。イエスは言われた。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。悪魔はまたイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての王国とその栄華を見させてこう言った。もしひれ伏して私を拝むなら、これをすべてあなたにあげよう。そこでイエスは言われた。下がれサタン、あなたの神である主を礼拝しなさい。主にのみ仕えなさいと書いてある。すると悪魔はイエスを離れた。そして見よ、御使いたちが近づいてきてイエスに仕えた。それではこのところから御言葉に守られてと題して辻先生より説教していただきます。お願いします。
改めましておはようございます。まあ、皆さんは毎週ご出席いただき出入りをするようになっておられますが、私は1ヶ月に1回お伺いするということで、まあ、この4月からお伺いしておりますが、ずいぶん1ヶ月が早く過ぎるように思えてなりません。またこの1ヶ月守られて、新しい月を迎えることができた、また皆さんとお会いすることができたということは本当に、嬉しく思います。まあ、今なおこのコロナの中にあって、このいろいろと気をつけなければいけない点が多くありますが、この1ヶ月も守られたことを本当に心から感謝をし、そして同時に今日はこの多くの子どもたちと一緒に、まあ礼拝ができ、子どもたちのために祈ることができたことを本当に嬉しく思っております。そして子どもたちのために今日特にこの一つの聖書の御言葉を、簡単な御言葉ですが、ぜひ、この覚えていただきたい、今日箇所の読んでいただきました箇所で10節のところで、イエス様が最後にこの誘惑の中でですね、悪魔に誘惑されたというふうに書かれていますが、そんな中で、 イエス様も大きな声で叫ばれた、下がれサタンという言葉ですね。下がれサタン、これは多くの信仰者はですね、子どもたちのみならず、もう私どものような高齢になったものでもいつもこの心に覚えておかなければいけない、下がれサタンというこの言葉をですね、今日特に子どもたちにぜひ、まあこれは簡単ですから覚えていただきたいと、いろんな誘惑の中にあって、また本当にいろんなこの試みや誘惑の中にあって、下がれサタンと叫ぶことができる、そのような、まあ、お互いでありたいと思いますね。さて今日この与えられた箇所はですね、イエス様がお読みいただきましたように、この悪魔の試みをこの受けられたということ、そしてその試みにどのように対応されたか、そしてどのように勝利をされたかということが記されています。まあ、どのように対応されたかということですが、勝利する秘訣はもうこれも一言、先ほどの下がれサタンということと、もう一つはこの聖書の御言葉を通して、聖書の御言葉によって対応し勝利を宣言されているということ、このこともぜひ覚えていただきたいと思いますね。まあ、この箇所全体でいくつかの私たちに教えられるところがあると思いますが、この一つはですね、イエス様も悪魔の試みが迫ってきた、悪魔に試みられたということ、事実です。このことは、どうしてイエス様でもそういうことがあるんでしょうか。でも実際にあったと記されていますから、まして私たちにとって悪魔の試みというのは当然 あるものだ、あるということを心得ておかなければいけません。でもう一つは、このイエス様の試みから教えられることはですね、この直前のこの3章の最後のところに出てまいりますが、イエス様はバプテスマのヨハネからバプテスマをお受けになった直後、この4章になっての試みにの記事になっております。父なる神様からバプテスマをお受けになって、父なる神様から祝福された直後でした。いよいよ公にこのイエス様の活動を始めようとされた時でした。そんな時に悪魔に、まあ、いわば妨害されると言いましょうか、試みを経験しなければならなかった、そういうことが起こった、まあ、これは私たち自身の経験でもそうですが、クリスチャンとして歩んでいこうとする時はですね、同じような経験を覚えることがあるんではないでしょうか。圧倒的にまだクリスチャンでない方が学校でも会社でも、まあ、ご家庭でも本当に多い中にあって、クリスチャンとして歩んでいこうとするときにはいろんな抵抗がありますし、いよいよ自分が洗礼を受けてクリスチャンとして歩んでいこうとするときにもいろんな戦いを覚えなければいけないという現実はありますね。同じように経験、イエス様とその経験されたと同じように、さあこれからクリスチャン生活を始めようというときに、神様の守りがあって本当にクリスチャンとして歩んでいこうとしたときに、同時に悪魔も攻撃を始めてくる、そのことは覚えておかなければいけないと思います。イエス様もその経験をされたということですね。まあしかしもちろん攻撃されるままに終わるわけではないです。先ほども言いましたように、イエス様はこの聖書の御言葉を通して勝利を宣言され、そして下がれサタンと宣言をすることができたということも覚えたいと思いますね。でこのイエス様が経験されたこの 悪魔の誘惑ですが、この意味も私たちにとって本当に大切な点があるんではないかと思いますね。イエス様ご自身も同じような経験をされて、そして御言葉によって私たちを励まし、我々がこの誘惑にされた時、また試みに遭う時に大きな励ましとなる御言葉が与えられています。それはこの御言葉です。イエスは自ら試みを受けて苦しまれたからこそ、試みられている者たちを助けることができるのです。ヘブル書の2章18節なんです。イエス様ご自身が試みを受けて苦しまれた、このことが今私たちこの多くの試みの中に置かれていると思われるもの一人一人に、試みられている者たちを助けることがおできになる、経験された方のみの本当に力強いお言葉とまた励ましではないでしょうか。そのようなことを思いながら、今日このイエス様が経験されたこの3つって言いましょうか、3種類の誘惑が記されていますので、まずそれを見ていきたいと思います。3節から4節が1つ目です。まあ2節からですが、この40日40夜断食をし、その後で空腹を覚えられた。すると試みる者が近づいてきて言った。あなたが神の子なら、これらの石がパンになるように命じなさい。イエスは答えられた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。と答えられた。私たちが生きていく上で大切なもの、言うまでもなく食べ物と、そして、水です。多くの動物もこの水を求めて本当に長い旅をする、そういうふうなの映像でもよく見ることがありますが、食べ物と水というのは絶対に必要なことですね。もうちょっと広げれば、いわゆる衣食住と言われることですね、着るものと食べるものと、そして住まいの場所ということも言えるかと思います。それは必要なものとして、それは神様がそういうふうに作ってくださったからなんですね。神様によっての神によって命が与えられて生かされているものとして、やはり、食べること、飲むこと、そういう肉体を支えるということは非常に大切なことです。ですからイエス様も4節でありますね、人はパンだけで生きるのではなく、もうパンは必要だと、必要ですが、もちろんパンだけではないということ、必要は認めて必ず神様が与えてくださるということを、この私たちは知ることができると思いますね。必要なものをは必ず神様が与えてくださる。なぜならそのように私たちが作られているからなんです。ですから人と比較して多いか少ないかということではなく、与えられたもので満足し感謝をするというのが信仰の大切な面ではないでしょうか。神の口から出る一つ一つの言葉で生きるということの中には、本当に与えられたものを感謝をする、今そのことが本当に大切な点ではないかと思いますね。イスラエルの民が旧約聖書の記事で皆さんもお聞きになったことがあると思いますが、イスラエルの民が荒野で40年間旅をしました。何十万という人たちが40年も荒野を旅をし、この乳と蜜の流れる神様の約束の地に向かって旅をしました。その中で最も大切なのは、まず必要を覚えたのは、やはり食料と食べ物と水でした。神様はその民の祈りと 求めに応じて水と食料を与えてくださいました。あのマナと言われるものが与えられたということはよく有名ですよね。しかしそれ以上に彼らの旅を支えたのはもちろんパン、マナも必要でした、水も必要ですが、それ以上に彼らの道を旅、長い旅、苦しい旅路を支えたのはあなたの神主の命令を守って主の道に歩み主を恐れなさい、このことを彼らは学ぶ必要があった。このことを本当に信じ、神様が一つ一つこの旅路を導いてくださっているということをこの旅を通して教えられる必要があったんです。あなたの神主の命令を守って主の道に歩み主を恐れなさい、この申命記8章6節の御言葉なんですが、そういう命令、この指示に従うということがこの旅の目的であったわけなんです。そのためには必要な水も食料も与えてくださいました。しかしそれだけで彼らは旅を続けられたわけではないということであります。神様から与えられた指示命令に本当に従い、私たちの歩みを守り導いてくださっている神様を認め信じること、約束してくださっている地に私たちは歩んでいくんだというこの信仰が必要だった。神の口から出る一つ一つの言葉で生きると言われているのは本当に神様が道を、私たちの歩みを守ってまた導いてくださるということを信じるということでしたですね。さて二つ目は五節からですが、お読みします。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の屋根の端に立たせてこう言った。あなたが神の子なら下に身を投げなさい。神はあなたのために御使いたちに命じられる。彼らはその両手にあなたを乗せ、あなたの足が石に打ち当たらないようにすると書いてあるから。イエスは言われた。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。この5節からの2つ目はですね、悪魔も、イエス様が神の御言葉、旧約聖書の御言葉を持って、先ほどは申命記の8章6節ですね、そのことを語った、そのを受けて悪魔も今度は聖書の言葉を持ち出して誘惑をしてきています。これは非常に巧妙ですね。巧妙です。私たちはこの悪魔の策略と言いましょうか、その作戦、そのこともよく知っておかなければいけないと思いますが、イエス様が御言葉で対応したことを受けて悪魔もこの御言葉を持ってこの誘惑をしてきました。この6節の二重神括弧の部分は、聖書詩編91編の一部の引用なんです。しかしこの引用は確かにこの引用の通りの御言葉は出てまいりますが、引用はしかし都合の良い部分だけを切り出して切り取っての引用なんです。91編を、また後にお読みいただければと、お読みいただければと思いますが、よく読みますと神様に従順に従い与えられた道を歩み続けるなら、この独説に引用されているように、神様はあなたのを守り、あなたの足が石に打ち当たらないようにしてくださるという約束なんです。神様の命令に従い、そして本当にこの与えられた道を歩み続ける、そのことの後に神はこの世に守ってくださいますよ。ところが最後の部分だけこの引用しているわけです。悪魔は時に 御言葉の一部分だけを取り上げて攻撃してくる。特に私たちに何か問題が起こるとですね、私たちが教会に行って聖書の話を聞き、神様のを信じていますというこのそのことを取り上げてくるんですね。これはもう多くの方々もご経験なさっていることではないかと思います。あなたは本当に神様を信じているんですか？神様を信じているならそんな問題がどうして起こるんですか？なぜそのようなことになってしまうんですか？というこの、まあ、私たちに疑問を投げかけてきます。そうすると私たちの信仰そのものは本当に、あやふやなものになってしまいますね。どうクリスチャンになって、これからクリスチャンとして歩んでいこうとされるときに、なんで私だけにこんな問題が起こるんだろう。特に問題が起こると、これは私だけにというふうに思ってしまうんですね。でも先ほど言いましたように、イエス様も同じ経験をされている。そしてその経験を通して苦しむ者を励まそうとしてくださっているんだ、そうしてくださったんだということを覚えなければいけないと思いますね。イエス様は私たちの問題、戦いのこの問題というのを本当によくご存知、ご自分も経験されたからなんです。それをよくご存知で私たちを助けてくださり、励ましてくださっている、このそういう御言葉が本当に私たちに約束してくださっていることを覚えたいと思いますね。これも旧約聖書の有名な詩篇23篇の御言葉、皆様ご存知だと思いますが、これを思い起こしていただきたいんです。ここには23篇の4節にはこのように記されていますね。たとえ死の影の谷を歩むとしても、まあ、死を味わわなければいけないような経験があったとしても、私は災いを恐れません、あなたが共におられますから、というのがこの詩篇23篇の4節に出てまいります。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません、あなたが共におられますから。この詩篇は、神が共におられるなら、いいですか、死の影の 谷を歩まないということではないんです。複雑な表現ですが、神様が共におられる、そうすると問題は起こらない、死の影の谷を歩むというふうな困難はないというものではないんです。神が共にいてくだされば、たとえ死の影の谷を歩むことがあっても恐れることはない、この神様の約束を私たちは覚える必要があると思いますね。もう一度このお読みしますと、たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません、あなたが共におられますから。死の影の谷を歩むことはないこと、ないということではないんです。あり得るでしょう。でも神様が共にいてくださるならば、私は恐れることはないと御言葉の約束が与えられています。神様、あなたの守りは本当ですかと疑うのではなく、神様を本当に信頼して歩む、あなたが共にいてくださる、助けてくださる、守ってくださる、このようなことも、この困難、問題も、悩みも誘惑もみんな経験してくださった、だからこそ私たちを本当に助けてくださることができるんだということではないでしょうか。自分に都合に良いところだけを御言葉を引用してですね、神様、あなたがこんなふうに約束してくださっているんだったら、私の例えば学校の成績いいようにしてくださいと、そうすればあなたに従いますよ そんなことではないですよね。自分の欲望を押し付けるだけの信仰に終わることのないようにということを願います。さて3つ目はこの8節以降ですが、悪魔はまたイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての王国とその栄華を見せてこう言った。もしひれ伏して私を拝むなら、これをすべてあなたにあげよう。そこでイエスは言われた。下がれサタン、あなたの神である主を礼拝しなさい、主にのみ仕えなさいと書いてある。この三つ目の誘惑というのは、一つ目二つ目は、まあ、いわばホップステップ、そして最後のジャンプする三段跳びのこの最終的な目標であった目標とする誘惑なんです。誘惑全体の、まあ、頂点ということができると思いますね。最終的にこの誘惑に勝利したかった、そのことを彼らこの悪魔の最終目的であったということでしょう。それは9節にありますように、もしひれ伏して私を拝むならということを彼は一番、彼はというか悪魔が一番言いたかった。神ではなく私をひれ伏して拝め、悪魔礼拝ですね。そしてそのためのまあ代わりに与えるプレゼントというのは、この世のすべての王国とその栄華、それをすべてあなたに与えるよ。悪魔を礼拝し、サタンを礼拝するならば、これをあなたは手にすることができる。思うように、自分自身の思うように使いたいように使うことができる。まあ、これは私たちに現実、確かに魅力があります。あります。今今週ですね、アメリカの大統領の選挙が行われるということですが、大統領の権限というのはすごいらしいですね。ある時テレビで放映されてました、まあ、その範囲でしか私も分かりませんが、素晴らしいと言いましょうか、すごい力を持っている。だから、まあ、それだけにトランプさんもこだわっているということが言えるのかもしれませんね。まあ、それだけの、それ以上のこの世のすべての王国とその栄華を見せてあなたの思うように。まあアメリカといえども、その何でも思うように核のボタンをいつでも押せると言って、押せることは押せるんですが、そんなのこう押されたら大変ですから、そういうわけではないんですが、悪魔の誘惑はこの世のすべての王国とその栄華を見せて、もし私を拝むならこれをあなたにあげます、あなたのものになるんですよというこの誘惑です。これはあなた自身のためだけではないんです、人のためにもなるんですよということも、この誘惑の言葉の中に意味があるようにも思いますね。だからあなたの願っているようになるんです。ですから私、悪魔をで、このひれ伏して礼拝をしろということではないかと思いますね。しかし聖書はその魅力的なものについて、聖書自体はどのように語っているでしょうか。まあ、イエス様も十節で対応されたように、下がれサタンと言って、あなたの神である主を礼拝しなさい、主にのみ仕えなさいということを宣言されました。聖書も他のところでもそうですが、この聖書はこのようなこの王国とその栄華のすべてのことをですね、聖書の他の箇所では肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢、肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢というふうにヨハネはその第一の手紙で記しています。そのようなものによって一時的に心を満たす
それはそういうふうに一時的な心の満たすことしかできませんよ。それは道地から出たものではなく世から出たもの、すなわち悪魔から出たものである。必ず過ぎ去ってしまう、いずれはなくなってしまう、滅びてしまうものなんです。過ぎ去ってしまう一時的なもののために悪魔に仕えるのですか、それとも永遠に変わることのなく、変わることなく、また引き離されることもない神様の愛の中に生かされることを願うのですか。あなたの神である主を礼拝し、主にのみ仕えなさい。そのことを本当に、これは、今いろんな問題の中にあって、またいろんな魅力的なものの中に置かれている私たち一人一人にとって本当に大切な点ではないでしょうか。いろんな試みや誘惑を避けること、そのための秘訣は神様の御言葉に従う。イエス様がそうされたように、御言葉にのみ仕える、あなたの神である主を礼拝し、主にのみ仕える、そのことを覚えることは大切な点ではないでしょうか。最後にこれはちょっと開いていただきたいと思います。修法に一部一節書いていただきましたですが、119編の9節10節を見たいと思います。詩編119編の9節10節、若い人に向けに書かれていると言いますが、これはもちろん、年齢に関係のない本当に、神様のものに勧められている神様の御言葉であると思います。9節10節、どのようにして若い人は自分の道を清く保つことができるでしょうか。あなたの御言葉の通りに道を守ることです。私は心を尽くしてあなたを求めています。どうかあなたの仰せから私が迷いてないようにしてください。私たちクリスチャンとしての歩み、それは御言葉に従い、また神様の仰せを本当に、共に守り、また祈る、祈りながらこの道を歩むことができればと願っております。お祈りをいたします。どのようにして若い人は自分の道を清く保つことができるでしょうか。あなたの御言葉の通りに道を守ることです。私は心を尽くしてあなたを求めています。どうかあなたの仰せから私が迷いでないようにしてください。イエス様が経験されたこの誘惑、私たち一人一人にも今もなおそれぞれに襲ってくるものであります。イエス様が下がれサタン、そしてあなたの聖書の御言葉を通して勝利を得られたように、私たちも与えられた御言葉を通し、またあなたの仰せを守ることを通し、いろんな攻撃に勝利を与えられていくことができますように。そのために教会の交わりがあり、また主にある家族のお一人一人の祈りがあることを覚えて感謝をいたします。今与えられているこの子どもたち、多くあなたの御手のうちにあることを覚えて感謝をいたします。願くはこの子どもたちが主に従い、主を信じて教会の中心メンバーとしての働きがなされていくことができますように、この岸和田北聖書教会のこれからの歩みを祝福してくださいますように。また祈られているごとく、新しい牧師が本当にふさわしい時にあなたによって示されていくことができますようにも導きを与えください。感謝をし、主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。
それでは御言葉を感謝して賛美したいと思います。新聖歌の37番、死を命の言葉を賛美します。献金は神への感謝を表すものでありますから、ご理解のない方、準備のない方が心が回っても旅行しに回してください。
最後に会見のお父様、今日の御言葉をありがとうございます。今日は辻先生がメッセージをしてくださいました。また4週の中からイエス様は、盛んに試みを受けましたが、御言葉によってそれに近づくことができました。私たちも日常の生活の中でもそのような言葉は時折会う時がありますが、どうか御言葉を持って盛んに近づくことができますように、神様が導き助けてください。また今日は子ども祝福の時を礼拝の中から与えられ、先生より10時の子どもたちに祝福のお祈りをして祝福をしていただくことができて感謝いたします。どうか子どもたちがこれからもなお成長し、ここに一緒に導かれながら主の言葉を持って成長できますように、神様が助けてください。今から献金の時を持ちますが、どうかこの献金が神様の御用のために豊かに用いられますようにお願いいたします。この祈りは主の御名によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。立てる方はご協力ください。それで省エネ仕事放送で終わりたいと思います。
たします。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが子供たちと大人たち一同の上に豊かに常しえにありますように。アーメン。
それでは少し進歩の方ですね。教会にてもご主人のところも、まあ、今報告をありました。まだ引いたりだけに、まあ、礼拝に至る、子どもたちに祝福式を受けたことを感謝します。教会の人々に感謝の巡りがありますように、お祈りしていただけますようにお願いいたします。祈りの課題ですけども、あと祈り会が、水曜日の朝10時半からと夜10時半から、ありますので、どうかまたご参加くださいますようにお願いいたします。それと、祈りの課題が、時期牧師の招聘のために招聘に伴う経済的な必要が満たされますように、ご高齢の方、体調の優れない方、礼拝に集うことができない方のために、そこまで今世界で新型コロナウイルスが感染が収束するように、教会内で感染が広がらないように、どうかまたお願いくださいますようにお願いいたします。報告なければ一応これで終わりたいと思います。はい、
先週の礼拝後に、同窓の方に出席になっていただきました。はい、では、新人事項の方からですけれども、10月の礼拝の、もう終わりますが、ご呼びの方に来ていただきました。第1週の統計は、使用しています。2番で、第4週の伝道礼拝についてですけれども、第4週については、伝道礼拝というわけではありませんが、証しの時を、これを守っていきたいと思います。先週も、立川姉妹に証ししていただきまして感謝します。3番ですけれども、浜野兄弟ですね、の演出についての、申し出があり、知事会において、説明をさせていただきました。浜野兄弟ですけれども、泉選手協会の方に展開をされました。はい、4番ですね、これも去年の年なので、西川先生に、名前を呼んだ後に呼んでいただいて、はい、岡村塾の会も今日ですね、行われました。で、6番、ミトグラフ、あの、行った時はですね、使用してますけれども、少し、天然は古くなってきてですね、遠隔不鮮明な部分が出てきてるんですね。でも、すぐに世界交代する、距離が結構、大きいので、今後はですね、においてですね、グラフは、プリンターを使ってですね、エフェクトを作っていきたいと思います。はい、予定の確認の方はまたご覧ください。ですね、ルルワ中の、24日の隠れ班ですけれども、ルルワ先生がですね、日本先生のことが決まりまして、例年通りですね、隠れ班を行いますので、よろしくお願いいたします。はい、他には特に変更ではないかと思います。
では会計報告の方をご覧ください。9月は第4週が合同礼拝でしたので、空白になっています。月定献金、感謝献金、指定献金と、それから新会のための献金というふうに、出ております。それから支出の方、選挙日ですが、FKK の分担金を半年分、それから伝道費として、FKK の改革伝道費半年分を納めております。あと、トイレを、女子トイレの方の排水管の修理をしましたので、経年修理費、それから、計上費と出ております。利益の振り越し金と結構な額があるように思われると思いますけれども、たまっております。それから特別会計の方、裏にありますが、そちらの方もご覧いただければ、 今特別会計の方の状態わかるんですが、ここでちょっとお知らせしておきたいのは、9月の時点で収支実績表というのを出します。で、予算に対して何パーセントかというと、ここの資料の中にはないんですけれども、細かい数字とご覧になりたい方いらっしゃったら、また会計の方に教えていただければ教えできるんですけれども、実際に毎月の礼拝献金は、平均で6万ちょいです。それから限定献金は27万弱です。そして、今の半期分、4月から9月までの半期分で、総献金額ですね、献金だけ、雑収抜きの総献金額で、284万、約 42% ほどの予算の達成というふうになっているわけなんですが、半年で284万ということは、1年で600万ないということです。で、もしも、招聘が急に決まって、勤続年数が例えば15年でご家族が3人の、牧師先生をお迎えするとなると FPK には給与の基礎基準というのがありまして、それにのっとって支出をもしした場合は教職費だけで540万ほどいます。ということは600万ない年度の収入に対して、本当にギリギリの教職費、つまり何の活動もできないというような、そういう教会の実態が今あることを皆さんにお伝えしておきたいということで、羊飼いの方でちらっとそんな話も出ましたので、現状はこういうことなんだということを、ご理解していただければと思います。献金できるできないのコロナのことでお仕事が、ね、減ったりとか、亡くなったりという方もいらっしゃると思いますので、なかなかに献金が難しいということも実際はあろうかと思いますけれども、お捧げすることで、祝福されることというのは本当にたくさんあると思いますので、ご自分ができることを一つずつ、皆さんが共感のためにしていただければ本当に感謝だなと思いますので、お祈りのものもよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。なければ、これに提示されられたと思います。人気の方は一応12時から始めたと思いますので、よろしくお願いいたします。それではこれで始まります。